今朝皆さんと続けて見ていきたいのは、コロサイ人への手紙一章の御言葉です。今日は特に18節から20節の部分を一緒に考えてみたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今から遡ること、6年前、2017年のことになりますが、ある手術が断念されました。幼い頃から病を患い、車椅子の生活を余儀なくされていたバレリー・スピリドノフという人物は、それを受けるための準備を進めてきましたが、直前になって受けないことを決めたわけです。その手術とは、世界初生きた人の頭部移植手術でした。驚くかもしれませんが、この手術を担当する予定になっていた医師セルジオ・カナペーロは、人類が抱える重い病気の問題を頭部を移植することによって解決できると考えていました。今も考えています。重いがんや体の麻痺などを患った人がいた場合、別の健康な体に頭部を移し替えることで再び健康を取り戻すことができると主張していたわけです。そして実際、予定通りに行われていれば、スピリドノフさんの頭部を切り離してドナーとなる体に付け替えることが計画されていました。しかし最終的に術後に再び歩いたり普通の生活に戻れること、少なくとも手術から生きて生還することを医師が約束できなかったがために、この手術は取りやめになりました。生きた人の頭部を移植するという、そんな信じられないような手術は断念されたわけです。さて、これを聞いて皆さんはどう思ったでしょう。おそらく、いやいや、それは不可能じゃないんですかとか、そんなことを考えるなんてちょっとおかしいんじゃないのと、そう多くの人は考えたかもしれません。体に結びついている頭を切り離して別のものに取り替える、そんなことなんてできるはずはないと、そう思われたでしょう。確かに実際の体の話をする場合、頭と体を切り離すことなんて到底できるものではないと私たちは信じていたりするわけです。でも皆さん、もしこれが実際の体ではない場合はどうでしょう。もしこれが霊的な話の場合、もっと言えば私たち信仰者、教会とイエス・キリストとの間の話であるならば、私たちは一体どのようにそれを考えているでしょう。私たちが今学んできているこのコロサイの教会、この教会はまさにこの大きな問題に直面していました。これまでにも触れてきたように、教会の中には偽教師たちが入り込んで、いろんな間違った教えが広まるようになっていたわけです。それによって人々の間で混乱が起こっていました。そしてそのうちの一つの深刻な問題が、こんなふうに2章のところに取り上げられていたわけです。ちょっと皆さん、2章のところの18節の見ていただくと、2章の18節また19節のところを見ていただくと、こんなふうに一つの大きな問題が記されています。18節から、あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのですって。 体全体の成長のためには頭に固く結びついている必要がありました。しかし教会に入り込んでいた偽りの教師たちは、自分たちがそれに結びつこうとしないばかりか、別の何かにそれを置き換えようとしていたわけです。彼らは教会から真の頭であるキリストを取り除こうとしていました。キリストは全てにおいて不十分な存在なんだと、そう人々に教えて別のものを頭に据えようとしていたわけです。でもその結果どうなったか、当然深刻な問題が教会の中に生じることになりました。コロサイの兄弟姉妹たちは救いや御言葉の教えに戸惑いを覚えたり、信仰の土台というものが揺るがされていたわけです。体が正しく頭に結びついていなければ、その体は成長していくことはできませんでした。頭であるイエス・キリストから切り離されては、信仰者は誰も生きていくことなんてできなかったわけです。パウロはそんな教会が置かれている状況を正しく捉えていました。だからこそ同じ主を愛している兄弟姉妹たちが一番立ち返らないといけない、その真理を手紙の中で示そうとするわけです。彼らが決して手放してはならない、すべてに勝るイエス・キリスト、その偉大な姿に彼らの目を向けさせていたわけです。そしてそれが皆さんと一緒に先々週に学んだ15節のところから、特にパウロによって描かれていたことでもありました。ちょっと皆さん15節のところをもう一度見ていただいて、1章の15節から17節のところをちょっと思い返す意味でも先に見てみてください。このようにイエス様について述べられていました。15節、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。覚えておられるかと思います。パウロはここで御子がこの世界のすべてを作った最高の権威者であるんだということ、そのことを教えていました。天にあるものも地にあるものも例外なくすべてのものを作られた、また今も変わらずにすべてのものを保っておられる、そんな主権者なんだということ、そんな輝かしい姿を、イエス様の姿を描いていたわけです。イエス・キリストこそ全てに勝って偉大な創造主なんだというわけです。こうしてその姿を人々に見せることによって、パウロは救いにおいても信仰生活においても、この方だけが十分なんだ、この方だけが全てなんだと、そう人々に思い起こさせていました。でも皆さん、それで全てが終わったわけではもちろんありませんでした。パウロは続けてキリストの栄光に輝く、栄光にあふれたその姿を信仰者たちに明らかにしていくわけです。今度は創造ではなくて教会に関連して、キリストが全てに勝る最高位のお方なんだということを教えようとしていました。そのことが今日私たちが見る続く18節から20節の部分に記されています。18節から20節の部分から、私たちは特に3つのものを見て取ることができます。並ぶもののない権威を持っておられる、そのイエス・キリストの3つの姿です。なので一緒にそこにはっきりと示されているその主の偉大さというものを再びよく考えてみましょう。またその中でぜひ自分自身が自分のこととして考えてみてください。私たちにとって決して切り離すことのできないそのキリストが一体どんなお方なのかって、 そして本当にこの方こそ自分にとって全てなんだと、そう信じているのかどうか、これから見ていく私たちこの御言葉が一人一人にとっての主の素晴らしさを改めて考える、その助けと励ましになることを祈っています。ではまずいつものように御言葉をお読みしたいと思いますので、18節のところからよく見てください。18節のところから20節のところまでこのように記されていました。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださったのです。さて、一つ目に見て取れるキリストの権威ある姿が18節に記されていました。18節はこのように始まっていたわけです。また巫女はその体である教会の頭ですって。一つ目の権威ある主の姿、それはキリストは体である教会の頭だということです。キリストは体である教会の頭だということです。この世界のすべてを作られた最高の力を持っておられるこのお方は、同時に教会の頭なんだということです。でも皆さん、これは一体どういう意味でしょう。巫女がその体である教会の頭と言われるときに、パウロは一体何を伝えようとしていたんでしょう。そのことを正しく理解するために少し2つに分けて考えてみましょう。まずパウロはここで体である教会とそう述べていました。体である教会って、でこの教会という言葉を聞けば、もしかしたら多くの人は十字架がついているそんな建物であったり、クリスチャンが集まって礼拝するその場所のことを思い浮かべるかもしれません。しかしこの言葉はそのようなものを指しているのではありませんでした。ここで教会と訳されているこの言葉、これにはもともとエクレシアというギリシャ語が用いられて、建物ではなく一般的な人々の集まりや群衆、そういった意味を含んだものでした。この教会というこの言葉には、建物ではなくて一般的な人々の集まりとか群衆、そういった意味が含まれていました。またそれに加えて、こっちがもっとより大切ですけども、それに加えてこの言葉の語源には呼び出すとか召し出す、そんな意味があるわけです。この教会と訳される言葉には呼び出すとか召し出す、そんな意味もありました。つまり皆さん、これら2つの意味を合わせて考えてみるのであれば、エクレシアというのは建物のことではなくて、召し出された人々の集まりのこと、召し出された人々の集まりのこと、もっと言うのであれば救い主を信じる、その信仰によって、ただ神様の恵みによって罪から救い出された者たちの集まりのことを表していたわけです。罪から救い出された者たちの集まりのことです。だからこそ、どの時代の人であろうと、どの国籍やどの文化の人であろうと関係ありませんでした。イエス・キリストを信じる者はみんな同じ神様によって救い出され、一つの生きる体に属する者へと変えられたわけです。 別の御言葉もこんなふうに述べていました。第一コリントの12章13節のところ、第一コリントの12章の13節のところ、まずこう書いています。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバブテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ちょっと飛んで27節に、あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのですって。こうして救われた者はみんな同じキリストの体に属する者へと新しく神様によって作り変えられました。同じキリストのうちにある集まり教会となったわけです。そしてもう一つ、パウロはここで御子はそんな教会の頭なんだと言ってました。御子はそんな教会の頭なんだって。キリストはそんな一つの体に存在している頭なんだというわけです。で、皆さん、頭って言った時にこれが何を意味するのかはある意味すぐに思い浮かべることができるんではないかと思います。だって私たち自身もみんな頭と体は持ってるわけです。今私たちが周りを見渡してみた時に、皆さんの中で今日は私頭を家に置いてきましたなんていう人は感謝なことにいません。みんな持ってます。じゃあ考えてみてください。そんな私たちの体を見てみるときに、頭というのは私たちにとってどんな存在でしょう。もちろん言うまでもなく体にとって非常に大切な働きを、なくてはならない役割を担っているものですよね。特に私たちの脳を考えてみても、私たちの脳は物事を考えたり決めたりするような知的な働きをするだけじゃなくて、歩いたり走ったりするようなそんな運動をコントロールする働きだってなっていたりするわけです。考えたり知的なことだけじゃなくて、運動だけじゃなくて、またそれだけじゃなく食べたものを消化したり呼吸をしたり心臓を動かしたりと、体の成長いや命に関わるその部分でさえコントロールする働きを担っていたりするわけです。だからこそ私たちの体からそんな頭を切り離してしまったらどうなります？それは言うまでもなく、私たちの体は言うことが一切聞かなくなるだけじゃなく、そもそも生きていること自体ができなくなるわけです。パウロがここで言わんとしていたこともまさにそのことでした。キリストはその体である教会の頭ですよって。この方こそその体に属する全ての人にとっての頭ですよって、そういうわけです。言い換えれば、教会のすべてを支配しておられるのも、その成長に欠かせないものも、他の誰でもない権威ある御子だということです。覚えてます？かつて、イエス様ご自身も、このようにペテロに対して口にされていました。マタイの16章の18節のところになりますが、ちょっと皆さんそこ見ていただいて、マタイの16章の18節のところにこんなふうに書いてますよね。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんって。さて皆さん、一体誰が教会を建てるんでしょう。それはイエス・キリストご自身でした。私が教会を建てますとそう言われてたわけです。一体誰が その教会を所有しているんでしょう。それもイエス様ご自身でした。私が私の教会を建てますと、そう言われていたわけです。ただキリストこそが教会の建設者であり、教会の所有者でした。だからこそこうも言えます。牧師や長老といった教会にいるリーダーたちがそれぞれの教会を勝手に建て上げていくのでも、彼らが個人的にそれを所有しているのでも決してないってことです。私自身を含めて教会に与えられているリーダーというのは、単に主ご自身から託された大切な羊を導き養っているだけに過ぎません。パウロはそのことをエペソの教会の長老たちとの別れに際して送った言葉の中でこう教えていました。使徒の20章の28節のところを見ると、使徒の20の28にこうあります。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。教会は神の教会でした。教会は神様がその愛のゆえに自ら犠牲を払って買い取られたご自身の体でした。その体の大牧者はその体のために命を捧げられた御子イエス・キリストでした。救われた者はみんな例外なく、私もあなたもこの頭に属する者へとすでに変えられたわけです。私たちはもうこの頭にくっついている体に変えられたわけです。だとすればよく考えてみてください。果たして私たちは本当に自分たちの頭がキリストなんだと受け入れて、そしてそれにふさわしい歩みをしているでしょうか。体の一部分である私たちにとってキリストに結びついているということが絶対に欠かすことができないものなんだと、そう信じているでしょうか。私たちはこうして日曜日に共に集まったり、水曜日の祈祷会に集まったり、それぞれの家庭集会に集まったり、いろんなところで一緒に御言葉を学んでいたりします。ただ知識を増やすためにではありません。私たちの頭であるその主が聖書を通して変わらずに語ってくれていることに耳を傾けて、その教えに喜んで従っていくためです。私たちの歩みにとっていつも十分で必要な知恵というものを与えてくださっている、そんなお方を心から愛しているからこそ、助けを祈り求めながら主の栄光のために私たちは御言葉に従っていこうとするわけです。でもどうでしょう、果たして私たちは頭が確かな指令というものを出していたとしても、そんなものは知りませんと無視して自分勝手に歩んでいないでしょうか。体は頭に必ず結びついてはいなければならないと、そう言葉では私たち口にしていたとしても、実際はまるで頭から自分を切り離しているかのように歩んでいたりはしないでしょうか。皆さん忘れてはいけません。私たちの成長に必要な助けや力は頭からやってきます。頭に結びついているということは私たちにとってどちらでも良いことではありません。私たちにとってこの日は頭に結びつきます、この日は頭に結びつきませんなんてことを選択できるものではありません。それに結びついていなければ、体の一部分である私たちは決して生きていくことはできないということです。だとすればどんな時もその全ての源であるお方に 根ざして成長することを求めているでしょうか。どれだけ皆さん、私たちはその主の御言葉を求めているでしょうか。頭であるキリストとその言葉に従ってますます密接に結びついていくということを願っているでしょうか。それとも何か別のものを勝手に私たちは頭に置き換えようとしているでしょうか。キリストはその体である教会の頭、これが一つ目の主の権威ある姿でした。次に二つ目に見て取れるキリストの権威ある姿が18節のところの続きに記されていました。18節のところ、特に後半部分から皆さん見ていただくと、こんなふうに書いています。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。二つ目の権威ある主の姿、それはキリストは死からよみがえられた第一のものだということです。キリストは死からよみがえられた第一のものだということです。巫女はすべての初めでした。教会の頭であられるお方は教会の始まりでもありました。世界のすべてを思いのままに作られたそのお方は、教会をも作られた偉大な主でした。また何よりこの方は死者の中から最初に生まれた方でした。さて、最初に生まれた方と聞いて、皆さんは前々回一緒に学んだことを覚えているでしょうか。ここには15節に登場していたのと同じ先に生まれた方、初子という言葉が用いられていたわけです。最初に生まれた方、それは先に生まれた方、初子と私たちが15節に見たものと同じでした。一体どんな意味がこの言葉にはあったでしょう。覚えてます。これは後とか先とか、そういった時系列のことを表すこともできましたが、それ以上に先に生まれたものの持っている優れた権威や特権というものを表すものでしたよね。先に生まれたものが持っている優れた権威や特権というもの、それをこの言葉は表してたわけです。つまりパウロがここで、巫女は死者の中から最初に生まれた方ですとそう言った時、彼は誰が最初に生まれたんですかとか、そういった話をしようとしていたのではなくて、誰が一番優れた地位にあるのかということ、そのことを強調していたというわけです。でも皆さんには多分少し立ち止まってみれば分かることかもしれません。一つクイズです。ちょっと考えてみてください。聖書の中で一番最初に死からよみがえった人は一体誰だったでしょう。答えは来週言いますので、とは言いませんよ。でも覚えてます、皆さん。一番最初によみがえった人は、預言者エリアのために小さなパン菓子を作って養った家の名のない息子でした。その時の様子がこんな風に第一列王記の17章のところに描かれていました。ちょっと第一列王記の17章のところを見てみると、17節のところに、まず17節のところをちょっと見ていただくと、こんな風に書いています。 これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取ったと。そしていろんなことが書かれるわけですけれども、22節のところを見ていただくと、22節のところにこう書いていました。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返ったって。ということは皆さん、わかりますよね。やっぱりイエス様は時系列的に死者の中から最初に生まれたお方ではありませんでした。時間的な順番の話をパウロはここでしていたわけではなかったということです。そうではなくて、キリストこそ死からよみがえったすべてのものの中で最も優れた地位を占めておられること、この方こそ全てに勝る最高の存在であるということ、そのことを表していたわけです。そしてこれこそ私たちにとっても大きな希望でもありました。思い返してみてください。先週私たちはイースター礼拝を通してキリストの復活が信仰者にとって欠かせないものであるということを改めて考えたわけです。キリストが十字架で死なれて墓に葬られ、確かに3日目によみがえられたからこそ、この方を信じる私たちも今罪を許され、同じようにいつの日かよみがえるんだと、そう確信することができました。キリストが死と罪の力を打ち破って確かによみがえられたからこそ、私たちも死んで終わりではなく永遠を勝利者である主と共に生きるんだと確信をすることができました。キリストの復活こそ将来に対する私たちの揺るがない土台だったわけです。そのことをパウロもこのように述べてました。先週私たちが見た第一コリントの15章のところですけれども、第一コリントの15章の20節から22節のところにこんなふうに記されていました。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですって。またイエス様ご自身もこのように弟子たちを励まされていました。ヨハネの14章のところに、ヨハネの14章の18節から19節にこうあります。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからですって。もし私たちの持っている希望が私たちのうちや私たちの周りの何かに根ざすものであったのだとすれば、その土台はすぐに揺らいでしまったでしょう。もしキリストの復活がなければ、そもそも全てのことが哀れなものでした。しかし感謝なことに、この方はキリストは初歩としてよみがえり、今も変わらずに生きておられるわけです。私たちの永遠の希望は復活されたそんな主にかかっているわけです。この方にあって私たちは固く立つことができるわけです。キリストがよみがえられたからこそ、この方にあって罪の贖いが成し遂げられたんだと、そう確信することができ、キリストが今も生きておられるからこそ、この方に全てを委ねて生きるその人生が決して無駄にはならないんだと安心することができ、キリストが死とハデスとの鍵を持っておられるそんなお方だからこそ、どんな時も私たちは恐れる必要がなければ、 私たちのために天に蓄えられているその望みや約束というものも決して失われることはないんだと心から喜ぶことができるわけです。イエス・キリストは確かに死の力に勝利されました。この方こそ死者の中から最初に生まれたお方、すべてのもの、死にさえも勝る存在でした。そしてそんな偉大なお方だからこそパウロはこう述べているわけです。改めて18節の最後のところを見ていただくと、18節の最後にこう書いてました。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのですって。第一のものとなられたんですって。ここでパウロが言わんとしていたことは明白でした。イエス・キリストはすべてのものの中で一番だということです。他に並ぶものなんて一切ない、最も高い地位を占めておられるお方だということです。すべてのものを作られて支配されて教会の頭である、そんなお方、何より十字架で死んでよみがえられた勝利者であるこのキリストは、今もそしてこの先もすべてを超えて第一となる、そんな存在でした。そしてこんな偉大なお方は、こんな一番であるこのお方は、当然私たちにとっても全てとなるべき存在でした。あらゆるものから称賛され、あらゆるものから愛され、あらゆるものから最も使えられるべき、それにのみ値する、それこそこんな栄光にあふれたお方でした。この方こそ主の主、王の王だったわけです。でもその姿を覚えるときに、皆さん、私たち実際はどうでしょう。果たして私たちはこの偉大な主の姿を心に留めて、それを知っているものとして生きているでしょうか。私たちの人生において本当にキリストこそが全てでしょうか。それとも大切なものがいくつかある中のそのうちの一つでしょうか。自分自身に問いかけてみてください。果たして私たちの歩みにおいて、一体誰が第一となるものなんでしょう。一体私たちは何を最も愛しているんでしょう。私たち自身が何を一番大事にしているのか、私たちのうちで何が第一のものになっているのか、そのことをもし知りたいと願うのであれば、自分自身に問いかけてみることです。私たち自身が一体何に一番時間を使って、何に一番犠牲を払って、何を一番に求めているかということです。それはキリストでしょうか、それともそれ以外の何かでしょうか。決して忘れてはいけません。すべてを作られた創造主であられて、すべてを変わらずに支配されておられる主権者であるお方、人にはどうすることもできなかった最大の敵を、死の力でさえも打ち破られた、そんな勝利者、それこそ圧倒的な力を持って全てに勝る私たちの愛する主イエス・キリストの姿でした。どうでしょう、こんなお方が私たちと共にいてくださるのであれば、他の何を求めるでしょう。キリストは死からよみがえられた第一のもの、これが二つ目の主の権威ある姿でした。さて、少し立ち止まってここで考えてみてください。ここまで私たちは権威あるすべてに勝るキリストの姿を2つ見てきました。キリストは 教会を支配しておられる頭であって、またよみがえられたすべてのものの中で最も権威ある一番の存在であるということを考えてきたわけです。この方こそ作られたすべてのものの中で崇められるべき最も高い地位を占めておられる存在でした。でもある人はこうした御言葉を見てきて思うかもしれません。どうしても私にはそうは思えないんですって。周りを見渡してみれば変わらず悪がはびこってますって。病気争いは絶え間なく生じているし、社会はますます神様に逆らうような選択をし続けているし、キリストは最も権威あるそんな存在だと言うけども、でもこの世界は全くそんな風に扱ってませんって。本当にこの方は全てに勝るお方なんでしょうかって、この状況が変わる日は来るんでしょうかって、どう思います？救われているものだけじゃなくて全てのものがひざまずいてキリストの前にふさわしい褒め歌を捧げる日が、そんな日なんてやってくるんでしょうか。その答えを残りの箇所は教えてくれていました。パウロは最後にもう一つキリストの権威ある姿を描いてくれていたわけです。19節のところから見てください。こうありました。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。最後3つ目の権威ある主の姿、それはキリストは和解をもたらすすべての主だということです。キリストは和解をもたらすすべての主でした。完全な神様であるこの御子は壊れた関係を修復してくださる、そんなお方でした。お気づきになったかと思いますが、パウロはまたこの19節のところでもキリストが紛れもない神様なんだということに触れていました。19節にあったわけです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせって、キリストに関して間違った教えが広まっていたそんなコルサイの信仰者たちに対して、御子のうちにこそ満ち満ちた神様の本質が宿っているんだと、そう伝えたわけです。言い換えればこの方のうちには神様としてのご性質や力が、そのすべてが満ちているんだということです。欠けているところなんて一切ありません。不十分な存在でも絶対ありません。父なる神様のうちに見て取れるものは同じように御子のうちにも見て取ることができました。ですからキリストは神様のようなお方ではありませんでした。偽教師たちが言っているような姿ではなかったわけです。この方こそまさにいつも変わらない神様の本質の完全な現れでした。そしてこの方がそんな神様であるからこそ、だからこそそんなキリストは最も最高の頭でもあり、第一のものとして褒めたたえられるべき偉大な存在でもあったわけです。でもそんな素晴らしいお方は同時に素晴らしいことをもなされたお方でした。もう一度皆さんちょっと20節を見ていただくと、こんな風に記されています。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。パウロは一体ここで何を言わんとしたんでしょう。鍵になるのは和解させてくださったと訳されていた和解というこの言葉です。和解って、 二度にわたって登場していたこの和解という言葉、これにはもともと変化というその意味が含まれていました。この言葉はもともと変化というその意味が含まれているものでした。変わるということです。変化です。そしてここから敵意が友情に変わるとか、壊れた関係を修復するといった形で用いられたりするわけです。敵意が友情に変わるわけです。敵だったものが友に変わるわけです。壊れていた関係が修復されるわけです。かつて敵対関係にあったようなそんな者たちが和解して互いの間に平和を築くようになるわけです。そしてこれこそもう皆さんもよくご存知の通り、私たちと神様との間に起こったことでもありました。御言葉をはっきりと言うわけです。来週私たちはこのことに関してもう少し詳しく見ていきますけれども、続くちょっと21節のところを見てもらうと、21節のところにもこうパウロは記していました。21節に、あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですがって、私たちはみんな以前は神様の敵として歩んでいたんだって。例外は一人としていませんでした。本来であれば全ての人が神様の栄光を表すものとして作られたにもかかわらず、その創造主に従おうとはしませんでした。いや、そればかりか自らの意思を持ってこの方を拒み、ただ罪に罪を重ねていたわけです。他の誰でもない私たち自身が身怒りを積み上げていました。だからこそそんな私たちに与えしたのは当然神様からの正しい義なる永遠の裁きでしかなかったわけです。私たち側からこの関係を修復することはできませんでした。しかしそんな敵として歩んでいた愚かな私たちに対して神様が手を差し伸べてくださったわけです。壊れてしまった関係を修復してくださったのは私たちではありませんでした。壊れてしまった関係を御子の十字架の血によって神様が修復してくださったわけです。パウロはこんなふうに別のところでも言ってました。ローマの5章の1節のところをまず見ると、ローマの5章の1節のところにこう記されていました。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますって。またちょっと飛んで10節のところにもこう書いてます。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですって。私たちはこうしてただ憐れみのゆえに神様と和解することが許されたわけです。でもここでパウロは単に私たちだけを和解させてくださったとは言っていませんでした。ちょっと皆さん20節に戻ってよく見てみると、20節はこう記されてますよね。御子によって万物を御子のために和解させてくださったからですって。御子によって万物を和解させてくださったからですって。万物、そうありました。よく考えてください。パウロは一体何を言わんとしたんでしょう。で、これを皆さんちゃんと考えないと異端に走ってしまうことにもつながります。 実際にある人たちはこの箇所を読んで、すべての人が最後には御子によって和解することができるんだって、すべての人が最後には例外なく救われて天国に行くことができるんだと、そう考えたり教えていたりするわけです。すべてのものは最終的には救われるという、そんな教えをしていたりするわけです。もちろんそんな教えは聖書全体を見ても教え、そんなものを見て取ることはできませんし、またパウロもここで教えていたことでは当然ありませんでした。じゃあ一体万物というのは何を表しているんでしょう。ポイントはここでパウロが和解させてくださると口にしたとき、彼は人に限定してこの話をしていたのではなかったということです。人に限定してこの話をしていたのではなかったわけです。どういうことかってちょっと混乱するかもしれませんけど、よく考えてみてください。20節の続きをちょっと見ていただくと、20節の続きのところにこう書いてありますよね。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのですって。地にあるものも天にあるものもとありました。さて皆さん気づくでしょうか。これと同じ言葉がどこかで使われていませんでした。そうです、パウロは同じ表現を16節のところでも用いてました。16節のところもう一回見てみたらこんなふうに書いてたわけです。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるものって、私たちが16節のところを学んだときに考えたことですけども、そこではパウロが御子が万物を、地にあるものも天にあるものも全てを作ったお方なんだと、そう教えていました。この世界の全てのものは他の誰でもない御子によって創造されたわけです。キリストの創造の御業には確かに全てのものが含まれていました。この方のその御業には限界値などはなかったわけです。そしてこれと同じように、御子は万物を地にあるものも天にあるものも全て和解させてくださると、そう言われていました。つまりキリストの和解の御業にも同じように全てのものが、人だけじゃなく全ての被造物が含まれるということです。限界値はこの方のその御業には限界値はないということです。すべてに勝る偉大な主は罪によって壊れてしまった神様とすべての被造物との関係、それさえ元に戻されるというわけです。そしてその日がやってくることを被造物自体も待ち望んでいるわけです。こんなふうに記されていました。ローマ書の8章19節から21節のところに、ローマの8章19から21のところにこう書いてます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。この世界に罪が入った結果、人はみんな死ぬようになりました。でもそれは人だけではありませんでした。動物や植物も魚も鳥もみんな死ぬようになりました。罪に汚染された世界にあっては病も災害も争いも絶えず起き続けています。最初に神様が創造されたその世界にはそんなものはありませんでした。でもその完璧なものが罪によって壊れてしまったわけです。今は正常ではないということです。 でも皆さん、その全てが修復される日がやってくるということです。死に勝利してよみがえり、今も生きておられるその御子によって全てが新しくされる日が必ずやってくるということです。いつまでも罪や悪が続くのではありません。終わりがやってきます。例外なく全てのものが全てに勝る偉大なお方の前に膝をかがめる日がいつの日かやってくるわけです。フィリピンの2章の10節から11節にこう書いていました。フィリピンの2章の10節から11節に、イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですって。もちろんこのように膝をかがめる者の中で喜んでそれをする者が、喜んでそれをしない者もいます。主を今も憎んでいて逆らって歩んでいる者たちも必ずこの方の前に膝をかがめへり下る日はやってくるわけです。そしてその時に、その日に気づくことになります。自分の選択は間違っていたって、拒み続けていたキリストが栄光にあふれた全てに勝るその主であると認める日はやってくるわけです。その真理は示されても、そのものは逆らい続けて滅ぼされていくわけです。そして残念ながらその日に後悔してももう手遅れだということです。だからこそ、まだ救いが用意されている今日というこの日、どうかこのイエス・キリストを信じ受け入れてください。私はあなたのために、そんな愚かな罪人のために、十字架でその血を流してくださったこの方に救いを求めてください。あなたが心から悔い改めてこの方を心から信じるのであれば、自分の主として救い主として受け入れるのであれば、あなたにも憐み深い神様は救いを与えてくださると、そう約束してくださっています。それをどうか手にしてください。この救い主をご自分のものとしてください。またもうすでにこの主に従ってその日が来ることを楽しみにされている皆さん、イエス・キリストは主ですと、そう心から賛美する、そんな最高の日は確実に近づいています。教会の頭であり、死からよみがえられた第一のものであり、和解をもたらす全ての主である、そんな偉大なお方に会う日は、その喜びの日は確実に迫っているわけです。だとすれば、改めて考えてみてください。一体誰に心を止めて日々を歩んでいこうとするでしょうか。果たしてキリストは全てに勝るお方なんだと本当に信じているでしょうか。この方が自分にとっての全てなんだって切り離すことなんて絶対にできない自分にとっての頭なんだと、そう本当に信じ生きているでしょうか。皆さん、確かに私たちがこの御言葉を通して学んできたように、キリストこそ並ぶもののない権威あるお方でした。全てに勝る最高のお方でした。そんなお方に私たちは揺るがぬ希望をいつも見出すことができるわけです。このお方が私たちと共に歩んでくださると、そう約束してくださったわけです。この方に会った私たちは、どんな時にあろうとも力を見出すことができ、知恵を見出すことができ、私たちに必要なその助けを見出すことができるわけです。だとすれば、この主に根ざして、この方にふさわしいそんな賛美を捧げるものとして共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちが今日改めて考えたように、私たちの愛する主イエス・キリストは すべてのものに勝って偉大なお方です。この方こそ教会の頭であって、この方こそ死者の中からよみがえられた第一のものであって、この方こそ和解を成し遂げてくださる、そんなすべての主です。この主の姿をどうか神様、私たち一人一人が御言葉が教えているその姿を自分のこととして考えることができますように、私たちが思い浮かぶその主の姿ではなく、御言葉が教えてくださっているその主の姿を私たちが心から信じて、そしてこの方にどんな時も信頼して歩み続けていくことができますように。私たちの主は確かに偉大なお方です。すべてに勝って最高のお方です。だからこそ、その主を知っている者として、この方に喜んで従って、この方を愛するからこそ、私たちがすべてのことにおいてこの方の栄光を表すために生きていくことができますように。またどうか神様、まだ私たちの周りにはこの主を知らない者もたくさんいます。私たちを用いてくださって、福音を携えてこの素晴らしい主を述べ伝えていくことができますように。どうかそれらすべてのことを通しても、神様、何よりもこの偉大な主が褒めたたえられ、この偉大な主の栄光がますます明らかにされていきますように。この御言葉を心から感謝いたします。すべてのことを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。